間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成兼アシスタント代行の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
寒い日がね続いてますよね、はい。今週は日常生活に役立つ文具の話題と春からの新たなトレンドについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組の前半は凄腕文具を賢く使うと題してお届けします。
はい。今ですね、文具業界には逆風が吹いています。景気の低迷が長引いて、企業は文具あるいは事務用品といったものへの出費を抑えているんですよね。でさらにスマートフォンが普及したことで文具の売り上げが伸び悩んでいるというところもあります、
はい。ただね、一方で個人のユーザーが自分好みの文具っていうのを積極的に探す動きというのがね、いろいろ出てきてるんですね、はい。文具メーカーによると、去年は文具に関するムックだとか、はい、雑誌の取材というのがね非常に多かったそうなんですね。まあ、現にうちでももね、はい、文具系っていうのはやっぱ面白い動きをしているので何度か特集したことあるんですけどもね。で、まあ、これはね、面白い新商品が出ればとりあえず、まあ、試してみるというね、そういうその文具マニア的な需要のね拡大がねこう後ろにあるんじゃないかなという気がしますね。
そういうことですね、うん。
でそれにね加えて最近は、まあ、汎用性の高い商品だけではなくて、はい、使い方だとか、まあ、ターゲットを絞り込んだ商品にユニークなものが多いんですよね。
そういうことですね、うん。
例えば筆記具だと、はい、書き味にこだわった鉛筆だったりシャープペンシルというのが増えています。
はい。本書を見てみるとですね、早速出てくるのが、北星鉛筆の大人の鉛筆という商品です、はい。ターゲットは最近鉛筆を使わなくなった大人ということなんですが、これが売れてるみたいですね。
そうなんですね。もう面白い現象ですよね、はい。これはノックすると直径2ミリの鉛筆の芯が出てくる鉛筆風のシャープペンシルなんですね。
そうですね。
で軸の部分は鉛筆と同じように六角形になっていて木でできているですね、はい。胸のポケットに収めやすいクリップ付きのものもあります。芯がね太いから書き心地は鉛筆そのものでね非常に滑らかなんですよね、うん。でこの大人の鉛筆というのは文具や紙製品のそのコンベンションでね、はい、デザイン部門の優秀賞というのを受賞しています、はい。まあ、そこからね東急ハンズといったようなその量販店での取り扱いも増えてるんですね。
ああいうお店はですね、うん、こうちょっといい文具が出てくると、はい、すぐにこうわっと持ち上げ、ね、盛り上げてくれますからね、
うんうんうんうん。
この太芯タイプのシャープペンシルは大手メーカーも積極的に開発しています、はい。うん。コクヨ S&T は鉛筆シャープという名前で 0.9 ミリと 1.3 ミリの芯を使った大人仕様のシャープペンシルを来月発売します、
はい。コクヨは去年ね、はい、小学生向けのその太芯シャープペンシルというのを発売したんですね。
あ、子供向け、
はいはい。でこれが大人にも受けているということが分かって、で大人仕様というのを開発したんですね、うん。ラフなアイデアメモとかテストのマークシート用、はいはい、あるいは趣味のクロスワード用として提案していくようですね。確かにね、太芯ってこう安定していて、うん、書きやすかったりとかするんですよね。
ですよね、
うん。
一方ターゲットを絞って攻めるのは三菱鉛筆です、うん。建築関係者をターゲットに想定したフィールドという商品を発売しました、はい。これは木材に書き込みやすいように、うん、やはり直径2ミリの太芯を使っています、はいはい。それからですね、うん、軍手をはめた手でも持ちやすいというグリップをつけているわけですよね、
はい。こういったその太い芯のシャープペンシルに、ね、共通するのは何かっていうと、はい、まあ、どれも芯が折れにくくて書き心地がいいということなんですね、
う
ん。
そうですね。
こういったその選択肢がねユーザーにとっては増えるということなので、はい、鉛筆に回帰する傾向が進むかどうか、まあ、ちょっと注目しておきたいですね、
はい。一方機能面を前面に打ち出す商品の開発も相変わらず活発です、はい。まあ、先ほどのコンベンションの話ありましたけれども、うん、はいはい、展示会などでも機能面で商品をアピールすると反応がいいんだそうです、うん。そこでですね、パイロットコーポレーションはオートマックという90年代前半に姿を消してしまったシャープペンシルを復活させたんだそうです、
はい。これはね何かっていうと、はい、一度ノックして芯を出すとそのまま少しずつ芯先が出てくるからね、それによって書き続けることができるというものなんですね。でメカニズムは当時のままで、まあ、書き味をね改良したということなんです。
そうなんですね、うん。
で芯を出さずに書き続けられるというのはまあ慣れてしまえばね非常に便利だと思いますよね、はい。ただ長めに芯を出して書くのが好きな人いるじゃないですか、
ね、確かに、
うん。でそうした人にとってはその芯がちょっとしか出ないことにこう違和感を持ってイライラするかもしれないですけどもね。
そうですね、うん、でも面白いですね、ノックしなくていいシャープペンシル、はい、でこの機能化っていう動きがですね、はい、小さなお子さん向けの筆記具でも見られます、はい、先ほどお話しした三菱鉛筆のポンキーペンシルという商品は、はい、折れにくさを売りにした全身タイプ、はい、つまり軸自体が芯になっているタイプの色鉛筆です。
子供はねこう筆圧がどうしても強くなるじゃないですか、
はいはいはい、
で全身タイプの色鉛筆を折ってしまうケースもありますよね。
ペン自体を握り込んで、はいはい、って書いてバキッと折るっていうのは、うん、まあ、ある意味可愛い絵ではありますけどね。
まあね、確かにそうですよね。で子供がまあ使うものなので不経済なものだったりとか面倒なものっていうのはお母さんからも敬遠されがちですよね。
そっか、うん、買うのお母さんですからね。
そうなんです、やっぱお母さん大事なんですね、はい、そこでねこのポンキーペンシルというのは特殊な紙を巻いて強度を高めてあるんですね。
そうなんですね、うん、あとこの商品説明を読むとですね、うん、紙以外のものによく書けるのが特徴となっています、はい、これはですね去年から小学校の学習指導要領が変更されて、はい、図画工作に造形的な創造活動という目標が、うん、まあ、できたらしいんですが、うん、はい、これに対応させた改良ということなんだそうです、うん、
でこれまでの全身タイプの色鉛筆というのは紙以外のものにはまあ色のりが良くない場合が多かったんですよね。
そうですね。
そのためにこの商品ではね鉛筆のその配合を工夫していろいろな工作物に対応させたということなんですね。
実際どんなものに書けるんですかね、
うん、例えば、まあ、試しにやってみたんですけどもね、はい、ペットボトルとかガラスといったものを塗りつぶしてみたんですね。色ののりはこれまでの色鉛筆より確かに良かったです。
そうなんですね、うん、
あとその人の顔を描くときにね、はい、一度塗った上に重ね書きするようなことあるじゃないですか。
まず顔をこう肌色でバーっと描いておいてその上に黒で目描いたり鼻描いたりっていうようなやつですね。
そうしたときにその発色の良さというのが際立ってましたね。
そういうことですか、うん、さあ次はビジネスで活躍しそうな文具についてご紹介しましょう。今特定のデスクを持たずに会社の内外あちこちで仕事をするいわゆるノマドワーカーが増えています、はい、それからいろいろな場所で会議それからプレゼンをする機会も増えてきました。
そうですね、
まあ、その結果としてモバイル系の文具というのが注目されています、
はいはい、オーブン印刷というメーカーのねヌーボードという商品があるんですが、
ヌーボード、
はいはい、これはノートスタイルの、まあ、持ち運びができるホワイトボードなんですね。で8枚がセットになってます。リライタブルペーパーという、まあ、書いて消してができる特殊な紙でできてるんですが、
うん、紙でできたホワイトボードと思えばいいわけですね、
は
い、
うん、で A4 版変形サイズなのでね見開きで使えば書き込める情報量も まずまずなんですね。
A4 版、
はい、
まあ、見開きにすると A3 版になるわけですよ ね、うん、すね、結構大きいですよね、うんうん、
で専用 そのマーカーだけではなくて普通のね普段 そのホワイトボード用のマーカーというのも使えるんです。
これは便利ですね、
はい、
でこれ見るとですね、うん、それぞれのボードに半透明の保護シートがついてますよね、うん、はいはい、まあ、ボードに書いた文字が消えないようにできるだけじゃなくって、うん、はい、その間に資料を挟み込むというようなことができるというふうになってます、
は
い、
そうですね。でこの保護シートにもボードと同じようにマーカーで文字を書いたり消したりすることができるんですね、うん、なのでプレゼンをしながら資料に情報をこう書き加えるといったね、そういったまあ演出もできるんですね。
あ、それは説明の時なんかにこう表情が出ていいかもしれないですね。それからスマートフォンやタブレット端末が普及してきたことでキングジムのショットノート、うん、それからコクヨ S&T のキャミアップといったスマートフォンに連動するノートが人気です、はい、まあ、この番組でもたびたびご紹介していますよね。あの今月の、日経トレンディ2月号に、はいはい、このショットノートスペシャル版が付録でついていますけれども、
は
い、
そうなんですよ、
僕もあれで初めて使ってみて、うん、これは便利だわいと今思ってるところなんですが、
はい、
ただその一方でですね、うんうん、逆ですね、うん、簡単に文章や図を書いて、まあ、データを保存できる、はい、いわゆるデジタルメモ帳、はい、これも選択肢が増えているということですが、
そうなんですね。キングジムのデジタルメモブギーボードリップというのは、はい、これまで保存しないデジタルメモとして知られていた、はい、まあ、ブギーボードというものに、はい、あえて保存機能をつけたニューモデルなんですね。
これ最初ですね、うん、保存しないデジタルメモって何の意味があるのかなと思っていたんですけれども、うんうんうん、あのコールセンターみたいに個人情報が漏れないような配慮、はい、まあ、それが必要なシーンで人気があったんだそうですね。ただ一方でデータを保存できればいいのにという声もあったんだそうです、
まあ、確かにそうですよ ね、
ですよね、
うん、残せた方がいいような気がしますもんねでそうした時にその専用のペンで書いたデータというのはボタン一つで簡単に PDF ファイルにできて、はい、パソコンへの転送も簡単なんですね。うん、ただまあ機能というのは限定的なのでね、使い方を選びそうです、
まあ、確かにそうですよね、うん、
価格は 1万4800円ほどで、まあ、これまでのモデルと比べると高いです、
うん、 それから ASUS ジャパンの e-note EA800 はモノクロの8型液晶を搭載した Linux ベースのデジタルメモです、はい、これは手書きメモだけではなくてですね、うん、音声メモ、それから写真撮影機能といったものも備えた多機能タイプのデジタルメモとなります、はい、これに無線 LAN がついていまして、うん、エバーノートとの連携機能もあります、うん、はい、メモのデザイン、あの原稿用紙の罫線ですとか、はい、飾り系だとかっていうところが変えられたり、はい、あるいはペンの種類も豊富で、うん、手書きの感覚でスラスラと記録できそうです、
うん、ただね、これタブレット端末でも実は似たようなことができてしまうんですよね。
確かにそうですね、う
ん、実勢価格も2万円弱と、まあ、高めなんですね、うん、デジタルメモは、まあ、機種によってできることとかコンセプトというのがかなり違ってくるんですね。
そうです。
メモを取るのか、あるいはしっかりした文章を書きたいのかといったようにね、その使い方をね固めてから選んだ方がいいでしょうね。
はい、今発売されている日経トレンディ2月号では今回お届けした内容をより詳しくご紹介しています。興味のあるアイテムの詳細はぜひ本誌の方でご確認ください。番組前半は凄腕文具を賢く使うと題してお届けしました。
週刊日経トレンディ、番組の後半は動き始めた必修スポーツ商戦というテーマでお届けします。
はい、必修というのは学校の必修授業とかの必修ですね。
はい、はい、
学校のですね、学習指導要領が2008年に改定されて、はい、この春2012年度から中学 1,2 年生の保健体育の授業で3つのスポーツが必修になるということになっています、
はいはい、
それがですね、武道、はい、ダンス、はい、そしてソフトボールです、
はい、
この中でですね、昨年ご紹介した2012年のヒット予測ランキング、
はい、
まあ、この3位にキッズダンスギアっていうのがまあ入っていたんですけれども、うん、
入ってましたね、
まあ、それを紹介するときにここでそのダンスが必修になるよってご紹介したところ、はい、あのツイッターとかを見てもですね、うん、驚きの声がたくさん上がっていました、
うん、そうなんですよね。
実際編集部の方にも問い合わせが多かったとか、
うん、そうなんですね。
でこの3つのスポーツ、面白いのが男女ともに必修ってことなんですよね、
はい、でまあ、この動きによってね、関連するスポーツ用品や習い事といったその業界がね、絶好の機会ということでチャンスを狙ってるわけなんですね、
まあ、当然そうなりますよね。
一方でね、教育現場には戸惑いの声というのも上がっています、
はい、
そこでね、編集部ではこの必修スポーツに関連する商戦というのを追ってみたんですね、
はい、
まずこの必修化をビッグチャンスと捉えているのが日本ソフトボール協会です、
はいはい、
子供の時からね、ソフトボールにその興味を持ってもらえれば競技人口が増える可能性が見込めるからなんですね。
確かにそうですね、
うん、ソフトボールは競技人口が落ち込んでいて、で球界全体が頭を悩ませているんです。
そうなんですか、
うん、今はやはりね、野球だって、まあ、サッカーだったりとかね、そっちに行っちゃいますからね。
そうですね。
でこの必修化をきっかけに学校体育ソフトボールという独自のルールをまあ考案して普及に乗り出したんですね。
この学校体育ソフトボールというのはですね、うん、普通のソフトボールを経験した人にとってはものすごく衝撃的な内容だったりするんですけれども、
ですよね。
例えばですね、ピッチャーが山なりの緩やかなボールを投げないといけない、
いけないとかね、
あの腕を1回転して速い球を投げる、うん、あのウィンドミルとか言ったりしますけれども、うん、あの投法が禁止、
うん、
それからですね、盗塁、スライディング、うん、バント禁止、
はい、
で実はですね、他にもですね、びっくりするようなルールがたくさんあるんですが、うん、これは今発売中の日経トレンド2月号の方をお読みくださいということでですね、あの専用の柔らかいボール、うん、あるいはバットを使うので、うんうんうん、ヘルメットとかマスクもいらないんだそうです、
はい、
ただ不思議なのが、なんでこれまでのソフトボールの普及を目指さなかったのかということですよね。
そうですよね。で、まあ、その最大の理由として子どもの体力が急激に、ね、落ちているということが挙げられるんですね。で初めてソフトボールを体験する子どもにとって金属バットとあるいは硬いボールというのを扱うのは難しいということなんですよ。
そういうことですね、
うん、そしてね、もう一つの理由がソフトボールを指導できる教員が少ないということなんですね。
ほう、
うん、これもなんか、まあそうなんだと思っちゃいますけどもね。
ね、
うん、でそのソフトボールは安全性の確保に、まあ、十分な配慮が必要ということなの で、
そうですね、
これまで敬遠されてきたんですね。なので教員側でも経験者がどんどん減っていて、
はい、
学校に用具も揃わないというね、そういったその悪循環になっていたんですね、
はい、
まあ、ちょっと昔から考えるとちょっと驚きですけれども ね、
覚醒の感
がありますね、うん、でそこでね、子どもと教員の実情に合ったルールを使って導入しやすくしたと。 ということですね。
ちなみにソフトボール協会は、うん、これに関するガイドブックを作って、はい、指導者養成のための研修会などを開いて、うん、全国の小中学校に普及活動を展開しています、
はい。でね、これにいち早く反応したのが日本プロ野球選手会なんですね。
プロ野球選手会、
はい、プロ野球の方も実はサッカーの人気に危機感を抱いてたわけですね。
そうか、うん、
ソフトボールだけかと思ったら実は野球も危機感を抱いてた。
ね、危機感ってかなり大きいんですよ ね。
今みん な、 なんかサッカーに行っちゃってますからね。この選手会の事務局がソフトボール協会の研修に、ね、参加したりとかして全面協力の姿勢というのを打ち出したんですね。
そういうところも動いているというのがやはり面白いですね。そしてですね、当然メーカーも活発に動き出しています、はい。スポーツ用品メーカーは専用のボールですとか、うん、バット、グローブを開発して、うん、去年の夏から販売を始めています、
はい。ところがね、教育現場の反応というのはまだ鈍いんですね。ミズノは市場全体の特需として10億円を見込んでるんですが、はい、まだ告知が十分ではないので商品はそれほど売れてないようです。それどころかこれまでのソフトボール用のヘルメットを注文する学校もあってね、
はいはい、
まあ、当分はこの2種類のソフトボールが共存する状況が続いていくということになるんですね。で、学校体育ソフトボールを広めるには教員自身が体験する機会を、ね、積極的に設けていくということが必要になってくるわけですね。
そうですね、うん。まあ、ソフトボールにはまあこれからも様々な課題がありそうなんですが、はい、そろそろですね、次の種目、はい、ダンスと武道についてお伺いしましょう、はい。こちらはこちらでまた課題があるみたいですね、うん。
これまでだと武道は男子、そしてダンスは女子が選択していて、うん、指導も男性と女性の教員がそれぞれ分担するというケースがほとんどだったんです ね。
そうですね。
ところがね、この春からは男女ともに武道とダンスというのが必修になるので、指導経験がない教員の間に、まあ、不安が広がっているということなんですね。
あの、剣道になると唐突に怖くなる体育の先生っていたんですけど
いましたね、
うん、その先生がこうワンエンドゥエンみたいにダンスを教えてたとしたらもうそれだけでジョークみたいですよね。
笑っちゃいますね。まあ、そういう、まあ、事情があるから日本ストリートダンススタジオ協会というのが、はい、教員を対象とした無料の指導研修会というのを開いてるんですね。
それはいいですね、
うん。で、面白いのはね、この研修会に森下仁丹がスポンサーとして参加してるんですね。
森下仁丹、
うん、
なんででしょう、
うん。これをね、教育現場での認知拡大を図るチャンスというふうに捉えてるわけですね。
そうか、その研修会に参加するのは当然学校の先生ですから、うん、はい、まあ、属性ターゲットがはっきりしている分、うんうん、そこへのプロモーションに効くっていう判断なんですね。
そういうことですね。こうしたようにね、日本ストリートダンススタジオ協会には自前で研修会を開けない学校と、はい、スポンサーになりたい企業の両方からね、引き合いが相次いでるということです。
新しい必修スポーツというのができると意外なところに需要が生まれるんですね。
しかも大きいですからね。
ですよ ね、 学校全体ですもんね、うん、はい。っていうかよくここまで取材されましたね、
うん。
ところでダンスレッスンなんですけれども、はい、こちらはもう子どもの間でもニーズが高まっていますよね、はい。K-POP アイドルなどの影響で、はい、ダンス教室はその人気の裾野が広がっています、はい。例えばジュニアファンクというですね、うん、コナミスポーツクラブの子ども向けダンススクール、はい、こちらは入会希望者が急増しているそうです、うん。それからですね、 APEX のダンスプログラムである APEX ダンスマスターは全国のスポーツクラブで導入が進んでいるそうです、
ね。やはり K-POP の影響大きいんですね、まあ、かっこよく踊りたいっていうふうにね、まあね、思う子どもたちがいっぱい出てくるのは分かりますけれどもね、うん。で、そのこれに伴ってね、そのダンスウェアといったような周辺グッズのマーケットも非常に拡大してるんですね、はい。ゴールドウィンは小中学生向けのダンスウェアガールズフィットというのを発売しました、はい。この読みが的中して売れ行きというのは好調なんですね。
小中学生に絞ったというところも
そうです、うん。で、今年の春は取扱店を倍に増やす予定だそうです。
それからオーディオメーカーのパイオニア、はい、こちらはですね、ストリートダンス文化の世界的な盛り上がりをチャンスと見て、はい、ダンサー向けのブランドというですね、はい、スティーズというものを去年の10月に立ち上げました、
はい。
パイオニアは世界の若い世代に認知を広げていきたいと期待しています、
はい。一方でね、その学校向けの武道用品の需要というのは一段落したようなんですね。
そうなんですか。
武道用品の製造大手の三つ星によるとね、はい、道場の整備だったり、はい、体育館に敷く畳ありますね、
はい。
そして学校備え付けの剣道の防具といったその商品の販売を は8割方終わったそうなんですね、は
い、もう終わっちゃってるんですね、うん、
で業界各社の売上はこれまでは3割増しで、まあ、動いていたんだけれども元に戻りつつあります。で今後見込めるのは入学するときに、ね、全員が購入する柔道着だとか、はい、剣道の消耗品のようなその個人向けの需要なんですね。
学校向けから生徒向けにシフトしていくような感じなんですね、
はいはい、そういった中で三つ星は中学で初めて武道に触れて競技に関心を持つ女子生徒が増える可能性もありそうというふうに期待してるわけです ね,
そ,
うですね。
それまでは学んでなかったわけですからね、
う
ん、
面白いですね。女子生徒が増えるということ
ですね。剣道女子、学習指導要領の改定っていうのはですね、うん、10年に1回しかないんだそうです、はい、で次の指導要領でも、まあ、引き続き必修科目になるということは、うんうんうん、各競技団体あるいは関連業界にとっては共通の願いということになるでしょうね。
そうですね、まあ、関係者もね、この勝負は文部科学省が次の改定作業に入るまでの、まあ、この後2年から3年で決まるというふうに言ってるんですね。
勝負どころ、
はい、すでにまあもう10年後を睨んで関連業界を巻き込んだ競争というのは実は密かに始まってるんですね、
はい、今発売中の日経トレンディ2月号には学校体育ソフトボールの細かいルール、こちらですね、本当に面白いんですよ。
驚きです。
一番面白かったのがキャッチャーです、はい、それから新しい学習指導要領のポイントなど、まあ、今回の内容をより詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。パワーピックアップ、今週は動き始めた必修スポーツ商戦と題してお届けしました。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで、今週は一号さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします、
いつもユニークな商品をご紹介いただいている一号さんですが、今回ご紹介いただくアイテム何でしょう。
ショットノートホワイトボードタイプというものを紹介しようと思います。
ほう、ショットノートっていうとですね、今絶賛発売中の日経トレンディ2月号、こちらにスペシャル版というのがね付録でついていますけれども、はい、ホワイトボード版ということはでかいってことですか。
そうです、基本的にまあ会議とかでですね、はい、みんなで見ながら書いて使うもので、で本当にそのホワイトボード用の市販のペンを使って書いたり消したり書いたり消したり何度もできるというそういう商品です。
ホワイトボードマーカーが使えるんですね。
そうです。
大きさは具体的にどれぐらい。
サイズは、60センチ×80センチということになっている。
かなり大きいですね。
そうですね。
で、まあ、裏がマグネットになっていて、まあ、その金属のところに貼り付けたりテープで、まあ、金属じゃないところに貼り付けるということもできるでしょうし、実際そんな分厚いものではありませんのでくるくると丸めて、まあ、気軽に持ち運べるという。
ということはやはりそのホワイトボード版にも四隅にマーカーがついていて、
そうです、
iPhone とかのアプリでそれを読んで、パシッと取ると記録できると。
そうですね、それはだからノート版というかあれと同じという、
同じアプリで取ると、うん、要はその同じ大きさで保存するんですね、うん、その、まあ、うん、まあ、ショットノートってその大きい紙にはその分だけ大きいマーカーがついていて、うん、まあ、そのマーカーのサイズを基準に同じサイズにまあ調整してるっていう形なんですけれど、だからこれにはまあ比較的でかいマーカーがついており、その今までもそのホワイトボードを撮影して記録するアプリっていうのはスマホにはまあいっぱいありまして、うん、いろんなところにそのいろんなものを保存したデータが分散しちゃうと結局見なくなるんですね、
う
ん、だからその自分のまあ仕事上の記録というのはですね、一箇所にまとまっていた方が望ましいということで、本当にもういろいろその付箋タイプとかですね、そういうの増えてきているんですけれど、ここにもまあどんどんバージョンが増えていってほしいなというふうに。
うちの編集部でも会議でそのわーっとホワイトボードに書いたやつを必ず取ってね、はい、それでこうみんなに回したりとかするっていうのをやってるんですけど、そういうのがねこうちゃんと保存できるようになれば非常に便利ですよね。
さあということでですね、1号図スコア参りましょう。このショットノートホワイトボード版、こちらのですねホニャララ度を10点満点で、決めていただければと思います。1号さんよろしくお願いします。
正常進化度、まあ、8ぐらいですかね。
正常進化度8 そうですね、
木をてらったものでも何でもなくですね、うんうん、必要だったニーズのところをきれいに埋めてきたなという、うん、そういう印象でして、
確か
に
ね、
うん、そうですね、
完成度的には今までこのアプリ自体はずっとやってたことですので、うん、不安を感じるところもないかなと。
ということで、1号図チェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になっている商品をお届けします。今回ご紹介したのはショットノートホワイトボード版でした。1号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。 すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。編集長、はい、今回たまたまですね、番組の前半のその文具に関する話題の中で、ヌーボード、はい、持ち運べるホワイトボードが出てきて、はい、しかも先ほど1号さんがですね、はい、ショットノートのホワイトボード版と、まあ、いうのを紹介してくださって、季節してなんかこうノマドワーキングにこうふさわしいような文具っていうのが出てきましたね。
そうですね、まあ、今その文具というものがいろんな意味で注目をされていて、でそれこそノートっていうそのアナログとデジタルの融合みたいなものが非常に進んでたりとかするわけですよね。でこの動きというのはやっぱりデジタルに行っちゃうとより戻しっていうかね、まあ、やっぱりアナログの便利さということでメモ帳だったりそういうノート術みたいなのが非常に盛んだったりとかするわけじゃないですか。だからそこにうまくはまったのがショットノートのようなこうメモできてさらにそれをデジタル管理できるというようなところなんですよね。この動きというのはもう今年もどんどん広がっていくと思いますしね。でただね、あの今回ちょっと面白いことをやったんですけど、はい、2月号にそのショットノートの、まあ、スペシャル版ということで付録してるんですよね、はい、で実はその本誌の中で使い方を説明しなきゃいけないんですけども、
あのページすごく驚きました、
うん、でね、あの単純に普通の基本の使い方を、まあ、紹介するだけでは面白くないので、はい、ちょっと裏技じゃないですけどです、ね、あんまり知られていないねそういう技を集めてっていう風に部員にお願いしまして、でそしたら必死でまた集めてくれまして
でしたよね、うん、あのこちらもですね本書の方を見ていただくと嬉しいんですけれども、名刺がこんな風にだとか、
そうそうそう、
バースデーカードをみたいな、
うん、そうなんですよ、
はい、すいませんこんな、うん、今日なんか引きばっかり作ってるんですけども、
うん、そうですね、あの答えをねちょっとここでは言わないようにしましょうかねなんですけど、あなんかいろんなこう使い方とか応用が面白いんですよね。
面白かったです。
と、うん、いうことで言うとぜひねその6つの技っていうのを見つけましたので、はい、その辺も参考なさっていただければなというふうに思います。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。